FM 舞鶴 NHK 大河ドラマ連動番組明倫館歴史ラジオ細川有才編 FM 舞鶴 77.5 NHK 大河ドラマ連動番組明倫館歴史ラジオ細川有才編第7回目の放送です。この番組の進行は FM 舞鶴パーソナリティの岸舞子です。そして私と一緒にこの番組を進めていただくのは舞鶴歴史ナビゲーター田辺家中の会の門中雄一郎さんです。門中さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この明倫館歴史ラジオは平成30年の第16回全国藩校サミット舞鶴大会の開催に合わせてスタートした番組です。今年令和2年はNHK 大河ドラマ麒麟がくるの放送開始に合わせ、細川藤孝にまつわるさまざまな史実を大河ドラマの放映に合わせて紹介していきます。細川有才を通して舞鶴の魅力を再発見する番組となっています。この番組は舞鶴市では FM77.5MHz インターネットサイマルラジオでは全国からFM 舞鶴のウェブサイトからスマートフォン、放送後にはポッドキャストでもお聞きいただけます。この番組は田辺家中の会キリングループの提供でお送りいたします。それでは門中さん、
はい、
早速ですが、はい、この番組の前半は今週日曜日に放映された大河ドラマキリンが来るを振り返るコーナーとなっています。
はい、
今週4月12日、ね、はい、日曜日の大河ドラマを振り返っていただけますか。
はい、やっぱり今回の見どころは、まず、藤吉郎、はい、後の豊臣秀吉の登場 とやっぱり一番の、見どころは機長さんの大活躍ということで。
そうでしたね、はい、もう
主人公明智光秀は相変わらず板挟みされっぱなしの感じでしたけども、
はい
はい、どうですか、やっぱりその2つが印象に残ったかなというふうに思いますね。
いや、もう機長さんです。機長さん、いや、なんか道さんとの子、ね、お父さんとの駆け引きといいますか、
そうですね、
なんかこう見事にこう、ね、プロデュースされていてっていうような感じがしましたけれども、
まあ、結構今までの織田信長が登場する作品とか、たくさんあったんですけども、
はい、
まあ、そのそういう同じ出来事を麒麟が来るでもしていくんですけど、まずお父さんの織田信秀が亡くなって、その後育ての森役の、平手正秀、まあ、じいやって呼んでる人が、切腹するっていうシーンも、はい、今までとは全く、描かれ方が違ってて、今までは、信秀が死んだ後お葬式で、信長がなんか証拠を位牌に投げつけたり、あとで、まあ、信長の、まあ、行状が良くならないのでそれを嘆いて、まあ、じいやが切腹するっていうシーンだったんですけども、はい、今回全く、また違った描かれ方をして、はい、まあ、平手正秀の切腹も、まあ、政治的な意味合いでの切腹ということで、されてて、でもう一つが、
はい、
これから斎藤道さんと織田信長が直接会うっていう、シーンで、まあ、そこで終わるんですけども、でそこのシーンも演出としては まあ、その様子を斎藤道さんがこっそり見てるところで、まあ、その派手な、まあ、うつけの格好をした、信長が通るっていう、まあ、それが全て実は機長のプロデュースだったっていう、ね、そういう面白い、視点で、
本当になんか機長さんのなんかこう賢さと、あと美しいですよね、機長さん。
そうですね、もう、はい、代役で
綺麗です、
はい、はい、例の事件の代役なんですけども、ここまで代役の方が、はい、大きくフューチャーされた作品もないかなということで、
機長さんを見事に演じてらっしゃいますよ ね、
はい、そうですね、はい、もうこれをきっかけにまた川口春奈さん大出世されるんじゃないかなと思います ね。
そうですよね。そしてもう役どころがもうさすがマムシの娘といったような感じでしょうか。
そうですね、
はい、さあ今回も本当に、ね、見どころがたくさんでとっても面白かったですよね。さあそれではここからはですね、細川藤孝トリビアのコーナーです。
はい、
さあ門中さん、今日はどんなトリビアをご紹介いただけますか。ちょっと
前回からの話の続きで、前回、まあ、小説の紹介をさせていただいて、竹川優さんの、千年の松っていう小説を紹介されて、させていただいたんですけども、
はい、
まあ、実はその後竹川優さんの方からSNS 上で、まあ、ちょっと少しやり取りがあって、まあ、非常に今回取り上げたってことを喜んでいただいて、またネタがあったら教えてくださいということでやり取りはしてるんですけども、まあその小説の中のシーンの一つで登場したのが、まあ細川雄斎がこの丹後を収めているときに、明智光秀が遊びに来るっていうエピソードがあって、ちょっとそれを紹介させていただいた、していただきたいんですけども、明智光秀が、これはいつかな、天正9年1581年なんですけども、
はい、
言ってるかな、天の橋立てに遊びに来て、明智光秀と細川雄斎、そして、まあ、村里城派っていう連歌師の方とかと一緒に 船で、天の橋立てを一緒に見て楽しむっていうことをしたっていうことがあって、まあ、そこには、はい、まあ、後のガラシャさんであったり、息子の忠興とかも一緒にいたっていうのがあって、でその、はい、今回紹介した小説の中でも、まあ、そこの一節を、そこを小説の中の重要なシーンとして、登場してるっていうところがあって、まあ まあ、そこで、光秀とかもこの単語に非常に、まあ、ゆかりのあるということが確認できるということで、一つ紹介させていただきたいなというふうに思います、ね、
はい。
で、まあ、いろいろ、ね、でも小説の中ではそこで、その旧単語主語の一色五郎という人にも出会って、まあ、その一色五郎が細川雄斎の娘と夫婦に なるんですけども、その後また敵対してって、なっていくんですけども、そういったその話は、まあ、非常に長くなるんで、はい、また今度していきたいなというふうに思いますけども、
はい、ありがとうございます。こちらのトリビアのコーナーではね、門中さんに聞いてみたいことなどメッセージもお待ちしております。それではここでキリングループからのお知らせです。今年発売92年を迎えたロングセラー炭酸飲料のキリンレモンから、大河ドラマキリンが来るの大事をデザインしたキリンレモンオリジナルデザインラベルキリンが来るを、京都や滋賀などの光秀ゆかりの地限定で発売中です。キリンは刑事の前触れとして姿を現すといわれる聖獣で、キリングループのシンボルでもあります。キリンレモンは発売当初から変わらず、人工甘味料、着色料、保存料不使用の透明な美味しさをお届けしています。ぜひこのゆかりの地でお試しください。キリングループからのお知らせでした。それでは続いて門中さん、
はいはい、
続いてはイベント情報コーナーということで、舞鶴や京都府で行われる大河ドラマ関連のイベント情報をお送りするコーナーなんですが、はい、やはり現在ちょっとお出かけはできないんですけれども、
そうです、ね、
今日はどんなことをご紹介いただけますか。
はい、はい、舞鶴市からの情報なんですけども、田辺城の田辺城公園内に証拠館っていう、
はい、
まあ、展示スペースがあるんですけども、そこが、リニューアルをされましてですね。
そうなんですよね、はい、先週の土曜日11日に
11日の、
はい、オープンいたしました、
まあ、されたということで、
はい、
で、まあ、今回の NHK 大河ドラマキリンが来るにちなんだ展示会をされてるということで、
はい、
ですね、
なんか細川雄斎の生きた道を新しく展示しているということなんですよ ね、
はい、特集としては細川雄斎の生きた道は、足利将軍直臣の時代から始まり、先人の世の貴公子流浪の中で鍛えた剣の心、生涯の主君と信じた義輝の王子、盟友光秀と丹波丹後を平定するもう一つの本能寺、雄斎と茶湯などで構成されているということで、
なるほど。
実際まだちょっと私も行ったことはないんですけれども、
はい、
まあ、写真とか見させていただきますと、まあ、展示パネルとかで分かりやすく、あって、で、細川藤孝のイラストとかも大きく飾られてて、結構その大河ドラマ、今あのキリングクルに登場している若い頃の細川藤孝さんをイメージしたイラストなんかも展示されてて、非常にあの初めての方でも分かりやすく展示されているようですので、まだ十分あのコロナ対策をしていただければ見られる状態ということなので、はいはい、あのまた機会があればお越しいただきたいなというふうに思います ね、
は
い、
館長さんによりますと、この証拠館はですね、紀元2600年記念として1940年から42年にかけて建築されたそうです。京都二条城の隅櫓を模したとされているそうですよ。さあ、この証拠館なんですが、開館は午前9時から午後5時まで、閉館日は毎週月曜日と祝日の翌日ということで、見学は無料となっています。さあ、それでは続いてはですね、はい、門中さん、今週4月19日日曜日の大河ドラマ麒麟がくるの見どころはどんなところでしょうか。は
い、まあ、あの今回からの鈴木ということで、有名な、結構他の時代、今までの時代劇でも有名な、お寺で斉藤道三と織田信長が会見するっていうところで、まあ、ちょうど斉藤道三も今、息子との仲が、良くないっていうところで、で、まあ、なかなか思うように、後継ぎにバトンを渡せないっていうところに、まあ、あの牧長さんの起点で、まあ、非常にあのピカピカにプロデュースされた織田信長が目の前に現れて、はい、まあ、そこでどうなるかっていうところで、非常に、まあ、あの結構今までの時代劇に親しまれた方でも非常に入ってきやすい回になるのかなというふうに思います。あと、豊臣秀吉、まあ、当時藤吉郎がなんか次回予告で誰かに殴られてましたけども、
あ、ありましたね、
はい、まあ、そのあたりも、
はい、そんな場面もありましたね。
ストーリーがどう絡んでくるかって、非常に
動いてくるのか楽しみですよね。もうね、本当に楽しみにされている方多いと思います。ぜひあなたの感想も聞かせてくださいね。メールですと fm@775maizuru.jp、 ファックスの方は0773770124、あなたからのメッセージもお待ちしております。さて、 FM 舞鶴 77.5 NHK 大河ドラマ連動番組、明倫館歴史ラジオ細川雄斎編、そろそろお別れのお時間となりました。この番組は NHK 大河ドラマ麒麟がくると連動し、細川雄斎を通して舞鶴の魅力を再発見するラジオ番組です。番組はインターネットサイマルラジオで、放送後にはポッドキャストでも配信していますので、 FM 舞鶴のウェブサイトをぜひチェックしてみてください。この番組は FM 舞鶴パーソナリティの岸舞子と、
舞鶴歴史ナビゲーター田辺家中の会の門中雄一郎でした。
それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。さようなら。この番組は田辺家中の会、キリングループの提供でお送りいたしました。